続いて今朝は、岩本姉妹より証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。
今日は神様が私にどんな素晴らしいことをしてくださったか少しお話ししたいと思います。私は息子と娘がいまして、どちらも結婚して、神戸に住んでおります。去年の9月になってすぐに娘が泣きながら家に電話をしてきました。切迫流産の恐れがあるので入院しなくちゃいけないということを言われたと。で、まだ1歳の赤ちゃんがいますし、娘のご主人は家で仕事をしていますので、すぐに助けに行くからと言って、その日のうちに用意して行くからと言いました。で、主人に電話でこれこれこういうことがあるから行ってきていいかなと言ったら、すぐに行ってきてあげって言って行くことができました。本当に主人がそういうことを言ってくれて感謝です。それから平日は神戸の娘のところで育児と家事手伝いをして、で月曜日の朝帰ってきて礼拝に来て、次月曜日の朝帰るっていう生活がしばらく続きました。で、予定日は12月の20日だったので、それから帰ってきて1ヶ月は手伝ってあげようと思って予定で考えていて、それまでは娘の家族に使えることができますようにと本当に祈りながら電車に乗って行きました。で、30年ぶりの子育てですし、家の、様子も違うので不慣れでした。で、勝手が違うので忙しくもう一日が過ぎていきましたけれども、で、神戸の街中ですので車もないんです。で、ベビーカーをして買い物行ってたり散歩させたりして、で、とにかく一番最初はどこにエレベーターがあるか覚えて、とにかくエレベーターのところと言って移動しました。で、そういう忙しい中ですけれども、神様は毎日憐れみを、恵みと憐れみを表してくださって、その中で特に印象に残ったことを3つお明かししたいと思います。1つ目はベビーカーをして早めのクリスマスカードを買おうと思って、神戸にはキリスト教書店が何軒かあるんですけれども、その中のカトリック系のやってるキリスト教書店があって、で、そこにベビーカーをして入っていったら、そこの店番をシスターの方がやってるんですね。で、そこのシスターの方が、お孫さんですかって声かけてくださって、で、これこれこういう事情で神戸にいますって言いましたら、大変ですね、お祈りします、祈りますねって言ってくださったんです。で、世の中の人は大変ですねまでは言ってくださるんですけれども、祈りますねってそこまで言ってくださって、本当にそう言ってくださるということは、神様がどんなに素晴らしい方かっていうのを知ってる方がそういうふうに言ってくださるんですよね。ですから本当に慰められました。教会でも絶えず兄弟姉妹がここで祈ってくださっています。祈りが積まれています。で、私も月間予定表とか祈りのしおりを見てデボーションしたり祈ったりしていますので、さらに祈ることが喜びになりました。神戸にいても毎朝その月間予定表を見てデボーションしたり祈る時間は与えられてたので本当に感謝でした。二つ目は神戸にユダヤ人の家族と地元のおばあさんの交流を見せていただいたことです。神戸にはユダヤ人の街道のシナゴーグがあるんですけれども、孫を散歩させてベビーカーをしているときにユダヤ人の家族何家族がもう散歩させてて、でベビーカーも押して歩いてたんですね。で、道で出会ったおばあさんに片言の日本語で いつもお世話になってます、ありがとうございますって挨拶されてたんです。で、彼らが通り過ぎた後に、そのおばあさんたちが、あの人も大変やからねって、ほんまにあの近所の同士のお付き合いのような感じで、何かお手伝いしてるんでしょうね。すごく交流があるところを見たんです、見せていただいたんです。で、創世記にアブラハムを祝福するものを私は祝福するって神様の言葉があります。だからそのおばあさんを見て思わず、おばあさん、おばあさんも祝福がありますように、そしてそのイスラエル人の家族も慣れないところで日本で暮らしておられますけれども、あの家族も救いに導かれますようにと思わず心で祈りました。私はあの日ごとの祈りの中でローマ人の手紙の11章にあるようにイスラエルの救い平和を祈っていますから、あのそういうところを見せられてとても嬉しかったです。日ごとのその祈りにさらにあのイスラエルのために祈っていこうと思わされました。それを言う生活をしながら2ヶ月が過ぎた頃ですね、結局予定日よりも1月半早く生まれてしまったんですね。で、あの肺がまだちょっとできていなかったので、そのすぐにあの神戸医大の小児科の方にあの入院、子供は入院しました。赤ちゃんは入院しました。で、その頃になると私の方も知らず知らずに疲れが溜まってきていて、してあげたいと思うんですけれども、彼らのしんどさは気づかない間に溜まってたんでしょうね。で、娘もあの一連のその不安定な環境とか、またあの寝不足とかであの感情をこうバーッと私にぶつけてきたりもするんです。で、あのある時はあのもう買い物の帰りにベビーカーの中で赤ちゃんがもう寝てしまっていたら、上の赤ちゃんが寝てしまっていたら、途中であのコンビニでパンとコーヒー牛乳買って公園で一人でボソボソっと食べたりして、よくあのドラマとかでサラリーマンのおじさんがそういうことをしてるのを見ることあるんですけれども、ああ本当に何かこう何とも言えない疲れがあるんだろうなって、自分の中にもそういうのがあるんだろうなって思いました。すごくあのとても惨めなあの気持ちが、惨めな気持ちでしてあげたいのにしてあげれない、喜んでしてあげれないその辛さがありました。で、あの月曜日の朝いつものように電車に乗って神戸に行こうってしたんですけれども、心が重かったんですね。そしたらあの神様が私にあの語ってくださって、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますって言われて、思わず電車の中で泣いてしまいました。あなたのしていることすべて知ってるよ、大丈夫だよと、温かな神様の覆いが肩にこうふわっとかけられたような気がしました。このガラテヤの御言葉によって再び力を得て、あの娘のところに使いに行くことができました。本当にあの忍耐のない弱いものですけれども、なんとか娘の家族に使えて、で年末まで使えて今加古川に戻ることができました。本当に感謝します。そして主人は生まれて初めて一人暮らしをした人なんですね。でもあのよく辛抱してくれましたし、主人の健康も守ってくださったこと、本当に主に感謝しております。そしてこの4ヶ月の間、あの教会の兄弟姉妹の本当に祈りと支えがあって励ましてください。本当に感謝しております。 ありがとうございました。
それでは今朝はまっすぐな眼差しでと題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日はマタイの福音書からです。新約聖書マタイの福音書4章23節から5章8節までです。ではお読みいたします。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。
皆さんおはようございます。以前小学校の理科でその授業の中でこんな問題が出たそうです。氷が溶けると〇〇になる、この〇〇を埋めなさい、そういう問題でした。正解はもちろん水です。ところがそこに春という文字を入れた子がいたそうです。氷が溶けて春になる、とってもいい答えだと思いました。まあ豊かな感性だなと思いました。しかし残念ながらそれは不正解になってしまいました。そこで評論家はこう言うんです。三角をつけてその子に話をしてもいいかもしれない。物事を大きく見るということはとってもいいことだ。だけどこれは国語じゃなくて理科の問題だから三角なんだよと。しかしふと思ったのだが、国語にしろ理科にしろ、氷が溶けると春になるというのはいずれにしても正解なのではないか。教育に侵されていない人はそういう人を見るのは気持ちいいと、そういうふうに書いていました。またこんな小話があります。正月明けの長屋で連中が集まって、どうして餅にカビが生えてしまうのか不思議がっていた。ガヤガヤやっているとその長屋の大家がやってきて、おめえたちはそんなことも知らねえのか、そう言われてみんな唖然とした。大家さんはそれをご存知なんですか。知ってるとも。どうしてなんです。大家はたった一言、お前早く餅食わねえからじゃねえか。まあ、かつてですね、セリヨーコというそういう歌手が歌ってヒットした四季の歌という歌があります。春を愛する人は心清き人と。 まあ、そこでそう歌われているように、心の清い人というのは、まあ、そういった素朴で感性が豊かな人と、まあ、一つ言えるかもしれません。あるいは、心が汚れていない、心の乱れのない人、または、まあ、他の人たちから受けた善意、それを自分の心の偏見や、また、堅くなさによってねじ曲げてしまうことなく、まあ、正しくそれを受け取ることができるような人、まあ、そういう人が心が清い人と、まあ、言えるかもしれません。心の清い人は幸いだとイエス様はおっしゃった、その清いという言葉は、それこそ純粋で混じり気のない、そういう意味の言葉です。純粋で混じり気がない。さらにもっと具体的にこの語られた言葉の意味を知るために、もう少し丁寧に聖書を読んでいきますと、イエス様はこうもおっしゃっています。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。神にも仕え、また富にも仕えるということはできないとおっしゃっています。これは一体どういうことでしょうか。二人の主人に同時に仕えることはできないということです。一筋に神に信頼しようとしているかどうか、そういうこと。つまり信仰を言い表している。ですから心の清いというのは、まあ、道徳的に清くなるということというよりも、純粋にただ一筋に神に心を向けようとすることだと、純粋にただ一筋に神に心を向けるということ、そう言えると思います。イエス様を救い主だと信じていても、自分ばかりに心を向けている人もいます。クリスチャンになっていても、その心の肥大にばかり関心を持っているような人。しかし大切なのは、神の眼差しの中に純粋に立てばよいということです。神をただまっすぐに澄んだ目で仰ぎ見ればよい、そこに幸いがあると言われています。しかしですね、まあ、改めて考えてみますと、神を見ることが本当に幸せなんでしょうか。神に見つめられるなんてなんだかおっかない、かえって生きにくいと感じる人もいるかもしれません。むしろ神には隠れていてほしい、必要な時にだけ助けてくれればそれでよいと、または真剣に生きようとしているだけに、果たしてそういったイエス様の求めに私は応えることができるのだろうかと、そういう気負いが生まれるかもしれません。悪いと知りつつ改めることができないことがある、そういった自分の姿を知っているのは、一番知っているのは自分自身だからです。こんな自分の存在が神に迎え入れてもらえるのだろうか。今の私はちゃんとイエス様のことを信じれているかなと、まあ、それも正直な思いかもしれません。先日何人かの方と一緒にお茶をしながら会話をしているときに、ある方からこんな質問がありました。先生、信仰に熱い薄いってあるんですか。信仰に熱い薄いってあるのかと聞くんです。すると別の方が、確かイエス様がそんなことを言ってたなとおっしゃった。おそらく教会の中のどこかで、あの人は信仰が熱い、あるいはあの人は信仰が薄いという、そういうことを聞いたからこういう問いが生まれたのかもしれません。薄い、熱い、まあ物事の状態を評価するときに使う言葉です。今朝ご一緒に開いていますこの同じマタイの福音書の14章22節以下のところで、イエス様が弟子の一人であるペテロに対して、あなたは信仰の薄い人だと、そうお語りになった、まあ、とても親しみ また味わい深い一つの物語があります。イエス様が弟子たちに向かって先に向こう岸へ行っていくようにと、そう言って乗り込ませた船が突然の嵐に見舞われて、そして、弟子たちの乗った小舟がその嵐の湖の上で、にちもさちも行かなくなってしまった、そういう話です。そこでイエス様はどうされたか、湖の上を歩いて彼らのところに行かれたのですが、弟子たちは子供あろうに幽霊だと、そう言って取り乱し叫び始めてしまったんです。けれどもイエス様はすぐに彼らに話しかけ、安心しなさい、私だ、そう言ってご自身であることを彼らに明らかにされました。そこで弟子の一人のペテロがこう言いました。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、そう言った、随分大胆な言葉であると思いますが、イエス様はこれに対してただ来なさい、来なさいとだけおっしゃいました。ペテロは早速船を降りて意気揚々と歩き始めます。初めは良かったんです。ところが一瞬向かい風に怯えたその途端、ズブズブっと水の中に沈みかけたので、なお恐ろしくなって助けてと主に求めた。するとイエス様はすぐに手を伸ばしペテロを掴んでこう言われたんです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。皆さんは聖書に書かれているこういったイエス様の言葉、または神が人々に対して語られたそういう言葉をどのように聞き取っておられるでしょうか。話は少し変わりますけれども、子供が初めて補助輪を外して自転車に乗ろうとするときというのは、子供もドキドキしますけれども、それ以上に親の方がドキドキするものではないかなと思います。親が練習に付き合ってあげて、さあお父さんがいるからここまでおいで、そう声をかけます。そこで例えば、ここまでたどり着けずに途中で倒れてしまったとしても、何やってんだ、そうしっかり叱りつけたりはしないんです。子供はひたすらにペダルをこぎ進めていきます。そのような我が子を見つめる親の眼差しというのはどこまでも優しい。ハンドルが少しでもグラグラっとするとすぐにでも飛んでいって手を差し伸べてあげたくなります。けれどもそこは親にとって忍耐の仕事です。果たしてこの時のペテロに向けられたイエス様の眼差しはどうであったかというのはもう明らかであると思います。ひたすらにこちらへ向かって歩みを進めようとするご自分の眼弟子です。その姿を見つめるイエス様の眼弟子というのはどこまでも優しかったに違いない。そしてこれは確かなことです。信仰の薄い人だという、これがペテロの信仰を評価する言葉ではなかったことはもうお分かりであると思います。もはや彼の信仰が厚いかそれとも薄いかということは実は問題にならないんです。ただイエス・キリストを信じてついてきた、しかしそれをイエス様は信仰だと言って認めてくださるんです。かつてイエス様はご自分の弟子を集める際に湖で漁をしていたペテロをご覧になった時にこう言われました。私についてきなさい。そしてこの時もまた同じです。来なさい、イエス様はただそれだけをおっしゃいました。そしてペテロはそれに従った。ひたすらについてくる弟子たちに彼らが不安を覚えると イエス様はすぐに話しかけて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと声をかけられます。そしてご自分であることを明らかにしてくださる。沈みかけて助けを求めるとすぐに手を差し伸べて、そして掴んでくださる。それがイエス様という方です。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、いやこの際もうイエス様だったら何を言われても構わないと思ってしまうほどに、真実の愛を持って私を今掴んで捉えていてくださるイエス・キリストという方を私は知っている。ここに弟子たちはこの自分の存在をうずめることができたと思います。神の慰めです。その力はいつもあちらにあるんです。その後のところを読み進めていきますと、沈みかけたペテロの腕をぐいっと引き上げられたイエス様たちは船に乗り移ると、船の中にいた他の弟子たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと、そう言った。そのように聖書に書かれてあります。彼らは神を見た。わずかながらでも、イエス様を目指して、水の上を歩いた、ペテロが、信仰が薄いと言われてしまうのであれば、船の中で、ただ見ているだけであった他の弟子たちは、何と言われてしまうんでしょうか。しかしそこで彼らは、神を見たのです。イエス様において、神がどのようなお方であるかを見た。神がどのように私たちを見ていてくださるか、そのことを知った。確かにあなたは神の子ですと言わざるを得ないほどのその確かさがそこにあったということであったと思います。まさに神の独り子が神ご自身を明らかにされるというのはそういうことであると思います。神の独り子であるイエス・キリストが父なる神ご自身を解き明かされた。神を見つめることにおいてもまっすぐであり、神に見つめられることにおいてもまっすぐな、そういう複雑な影を持たない心、そういう存在となること、その祝福がここで告げられていることです。そのような純粋さこそイエス様がお語りになった心の清さであると思います。神を見つめることにおいてもまっすぐで、神に見つめられることにおいてもまっすぐ、心の清いものは幸いだとイエス様はおっしゃいました。しかしだからといって、神を知ったから、神を信じたからといって私たちは何か偉くなったわけでも何でもありません。この信仰の清さを保つために自分の身を汚すような人々、そういったものからできるだけ遠ざかる。眉を潜めて、あの人たちは分かっていないから、あの人たちは神を知らないから分かっちゃいない、そういう清さに生きていることがあるのかもしれません。その時私たちは彼らの傍らに立つことはできないのだと思います。しかしイエス様が求めておられる清さというのは、本当は愛することと切り離すことなんかできないことだと思います。愛することと清くなること、いや清いということ、それは一つのことです。古くから教会で歌われてきた賛美歌の中に、真舟の中でという歌があります。これはイエス様のご生涯を歌った歌ですけれども、3節4節はこのような歌詞になっています。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、 十字架の上に挙げられつつ、敵を許しし、この人を見よ、この人を見よ、この人にぞこよなき愛は現れたる、この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれた。賛美歌121番です。一節二節の歌詞も後でぜひご覧になっていただきたいと思いますけれども、この人を見よ、この人を見よと何度も繰り返されるその言葉が指し示すそのイエス様のお姿は、この歌を歌う者の心をいつも捉えてきました。そしてこの歌の作者、その歌詞は、この作者の意図はおそらくこういうものであったと思います。そうだ、私はあそこにいたのです。イエス様が十字架でご自分のその愛を表された、あのことが起こったあそこに私も確かにいたのです。そしてそのことが幾度も私の心を捉えている、今も変わらずに心を揺り動かされているのですと、そのような思いが込められているのではないかと思いました。イエス・キリストを救い主と信じた私たちはみんな主の聖餐に預かります。聖餐式とも言われますけれども、聖なるという聖という字に飲み食いを意味する晩餐会の餐と書いて聖餐と読みます。十字架につく直前のその最後の食事の席にイエス様はご自分の弟子たちを招かれて、そしてパンを取り祝福して後そのパンを裂き弟子たちに与えてこう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。また同じように今度は杯を取りこう言われました。これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものですと。私たちが聖餐においてこのパンと杯を口にするときにいつも思い出すべきことは、ここでイエス様がご自分の愛する弟子たちに用意された食卓です。そしてそれに続いて起こった十字架の出来事、復活の出来事を思い出すんです。そして何よりもイエス様がここで求められたのは、神の一人子イエス様が来てくださったことによって私たちの人生に起こった喜びです。喜びがある、神の一人子イエス様が来てくださった、イエス様が道となって神と私たちの間にお与えになった救いの約束をいつも私たちは思い起こすんです。聖餐とはそういったキリストのものとされているお互いであることを思い起こす、そういう食卓を意味するものですから、一人で預かることはしません。いつもみんなと一緒に預かります。そして、まあ、目に見える姿ではありませんけれども、共にいてくださるイエス様とそこで一緒に食事をする。一人の牧師が生涯忘れないと言っている聖餐のことを振り返って書いた文章を読んだことがあります。こういう内容です。私の弟がもう10年以上も前に肺がんで亡くなりました。学生時代には私と一緒に教会の礼拝に出ていました。しかし洗礼を受けませんでした。実業界に出るつもりだったので、洗礼を受けてしまうと就職後の政策の生活の邪魔になるかと思ったから。大学を出てある会社に入社してからは教会の集会には行かなくなりました。牧師になった私が礼拝出席と受洗を進めたら、洗礼を受けたら人間離れをしてしまいそうだから嫌だと言いました。牧師になった兄などは人間でなくなっていると 思ったからかもしれません。昇進して専務になり、やがて子会社の 社長となり、それもやめて自由の生活に入りました。するとすぐに自分の葬式をしてくれる牧師を紹介してくれないかと、そう言ってきた。私が考えていると、まもなく肺がんが発見され、すぐに手術を受けて入退院を繰り返すようになりました。最後と思われる緊急手術をした時、緊急入院をした時、すぐ会いたいと本人が言うので急いで訪ねた。そうするといきなり、神様の家で葬式をしてほしいのだが、できるだろうかと、そう言ってきたと。私はすぐに答えました。もちろんそれはできる。しかしその前に洗礼を受けなさい。僕のような者が洗礼を受けられるのだろうかと。もちろん。弟は長く洗礼を拒み続けてきた自分を恥じ、自分から受洗を言い出せなかったのです。そこですぐに弟の家に近い教会の牧師にお願いし、牧師はそれに答え、翌日二人の長老と共に来てくださいました。家族も同席しているところで、きちんと主イエス様の信仰を対する信仰を言い表し、洗礼を受けた。牧師はその時生産も用意して来てくださっていました。飲食はもうすでにできなくなっていました。その機能も衰えていたんです。パンは小さなかけらを口に入れていただきました。杯は無理だと思い、杯が唇に触れるだけにして、そのまま四式する牧師に返そうとしました。そうしたら病人がうーと異様な叫び声を上げ、杯を指さします。自分はまだ飲んでいないと言うんです。どうしたらよいか、みんな戸惑いながら、とにかく杯を近づけると、弟は右手の親指をズボッと杯の中に入れ、それをしゃぶりついた。必死な思いがそのような倍賛となりました。満ち足れた喜びが表情にあふれた。やがて牧師が長老と共に病室を出られるとき、ありがとうございましたとはっきり礼を言い、牧師を見送って私たちが振り返ると、もう弟は昏睡状態に入っていた。2週間後、そのまま平安に息を引き取りました。葬式は礼拝堂で行われ、その弟の妻は間もなく洗礼を受け、今も教会生活を続けていますと、そういう文章でした。心の清いものは幸いですと、そういう言葉を、その言葉を誰が語っていてくださるかを忘れさえしなければよいのです。この言葉を聞いて私たちは気負いしたり元気をなくしてしまったりするからです。まっすぐな眼差しで見つめてくださっているそのイエス様を、私たちもまたまっすぐに見つめるのです。薄めでも構わないから、イエス・キリストに目を注ぐときに、そこで私たちは神を知るのです。嵐の船の中の弟子たちがそうであったように、そこで私たちは神を見ることができるのです。お祈り捧げます。愛します天の父なる神様、ひととき今日も私たちの救い主であるイエス様が心を込めて語ってくださったその言葉をともに味わいました。あなたがお与えになったこのイエス様を、いついかなる時も私たちがいつも正しく思い起こすことができますように。もちろん私たちの生活の中にもいろんな出来事がありますが、 しかしその時にイエス様はすぐに私たちに話しかけ、私だ、心配しなくてよい、さあ安心して一緒に行こうと声をかけてくださる。沈みかけるとすぐに手を差し伸べてくださって、私たちを引き上げてくださるイエス様が共にいてくださいます。どうぞ私たちが気落ちした人の傍らに立ち、そこで共に今日も神を見る幸いを知ることができますように。今日もそのような日が私たちに与えられていることを信じて感謝いたします。今日も神がまっすぐに見ていてくださる、その目はどこまでも優しいことを全ての人が知り、力を得ることができますように、教会を豊かにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。続けてみ